10ページです。連載人権シリーズ、輝く人権、職員の人権学習について。役場では人権問題について各課などで学習会を実施しています。今回は今年度実施した学習会の一例を紹介します。外国人の人権について。町で生活する外国人は増加傾向にあります。こうした中、言語、文化、宗教、生活習慣などの違いやこれらへの理解不足から、外国人をめぐってさまざまな人権問題が発生することが考えられます。このことから、住民課をはじめ窓口業務が主となる課では、外国人と人権、違いを認め共に生きるの DVD を視聴し、意見交換を行う課内学習会を実施しました。 DVD は家庭・地域で見られる偏見や差別、職場で見られる偏見や差別、ヘイトスピーチについての内容となっており、視聴後の意見交換では自身の業務に関することや地域での体験などについて話がありました。課内学習会を通して、学習会後のアンケートでは DVD 視聴や意見交換を通して外国人への決めつけをせず、互いの違いを認め合う大切さが分かった。まずはコミュニケーションを取ることが第一歩だと感じた、などの意見がありました。共に生きる開かれた地域社会を実現するために、多様な価値観を持ち、異なった歴史や文化に対する正しい認識を深め、尊重することが必要です。その他の学習会では、ブラック差別の現状と課題、企業と人権などについても学びを深めています。今後ともあらゆる差別意識の解消に向けた取り組みを進めていきます。啓発資料 DVD の貸し出しと出前講座を行っています。町では啓発資料として人権関係の DVD を取り揃えています。さまざまな人権問題をテーマに扱った作品があり、地域の団体・事業所などの学習会などで利用できます。また出前講座も実施していますので、気軽にご相談ください。職員課内学習会の様子の写真が載せられています。問い合わせ、役場人権推進課人権推進係、電話 096-293-0863。 比べてみよう、クロッシングカルチャーズ、ボリューム16、 CIR 国際交流員オースティン・ハインライン。オースティンが日本の文化とアメリカの文化を比較して紹介するクロッシングカルチャーズ第16回となる今回は、アメリカのスポーツイベントについてご紹介します。アメリカでは2月にとても大きなスポーツイベントが開催されます。2月はアメリカ最大のイベントの一つであるスーパーボウルが開催されます。スーパーボウルとは、その年のプロフットボール最強の2チームによる優勝決定戦です。日本にも優勝を決めるスポーツイベントはありますが、スーパーボウルは日本のスポーツイベントよりももっと大きな規模で行われます。日本とアメリカのスポーツファンはよく似ていると思いますが、アメリカのスポーツファンの方がより熱狂的な人が多い印象です。スタジアムでは平均 7、8万人が観戦し、チケットの平均価格は約140万円、中には 850万円もするものがあります。チケットはとても高額ですが、チケットを買えない人でもテレビで試合が放送されるので、自宅で試合を楽しむことができます。テレビで観戦する人も平均で1億1500万人います。アメリカでは友人や家族とのスポーツ観戦パーティーはとても一般的です。みんなで一つの家に集まり、チキンなどの手で簡単に食べられる食べ物やスナックを持ち寄り、一緒に食べながら試合を楽しみます。スーパーボウルは、私のようにスポーツにあまり詳しくない人でもハーフタイムショーという有名なショーを見て楽しむこともできます。ハーフタイムショーではいつも有名なアーティストが歌ったり大きなパフォーマンスをしたりするので、見ていてとても楽しいです。今年のショーもアメリカでとても有名なアーティストが出演します。皆さんも機会があればアメリカの国民的人気イベントを見てもらえると嬉しいです。たくさんの観客が見守る中、フットボール競技をする選手の写真が載せられています。11ページです。環境プレス。野焼きは原則禁止。家庭ごみや事業所から出たごみを屋外で燃やす行為、野焼きは原則禁止されています。法の基準を満たした焼却施設で焼却しなければなりません。なお、自宅の敷地内に穴を掘り、その中でゴミを焼却したり、ドラム缶やブロック積みの炉での焼却も同じく野焼きとみなされます。なぜ野焼きは禁止なのか。野焼きは焼却温度が低く、燃やすものによっては有害物質であるダイオキシンの発生原因になります。また生活環境の悪化につながり、洗濯物が干せない、匂いのせいで気分が悪くなった、煙で喉が痛いなど、さまざまな苦情の原因となります。野焼きが認められる場合、野焼きは原則禁止ですが、イカの行為は例外として扱われます。3つあります。1、農作業を営む上でやむを得ず行う焼却。2、風俗習慣上、宗教上の行事を行うために必要な焼却。例、どんど焼き。実施の際は早めに消防署への届け出、地域内での周知を行ってください。3、日常生活を営む上で行っている軽微な焼却。例、キャンプファイヤー、焚き火。例外であっても周囲に燃え広がらないよう十分留意いただき、消火するまで絶対にその場を離れないことに加え、周囲の生活環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。ゴミ分別大辞典。ゴミ出しのルールを守ってゴミを減量しましょう。毎日の生活で出るゴミ、ゴミは正しい方法で分別し、決められた方法で出してください。町は家庭から出るゴミを燃やすゴミ、資源物、不燃物、特定品目に分けて収集しています。燃やすゴミ以外のゴミはゴミ処理施設に集められ、さらに分別され、資源として再利用できるように加工しています。皆さんの家庭で行うゴミの分別は、再利用できる資源を増やし、ゴミ処理にかかる費用を減らすことができます。今、町は人口増加に伴いゴミの処理費用が増えています。今後も正しい分別方法でゴミの減量化への協力をお願いします。収集日の朝8時30分までに出してください。ゴミ収集は午前8時30分から行います。 地区や曜日で収集の順番が異なりますので、決まった時間より前に出しましょう。ゴミは待ちしてゴミ袋の中に入れて出してください。段ボールや枝などを紐で縛っただけの状態で、ゴミステーションなどにそのまま出されていることがあります。粗大ゴミを除き、待ち指定ゴミ袋に入っていないゴミは回収できませんので、待ち指定ゴミ袋に中に入れて出しましょう。悪い例、枝を紐で縛っただけのイラストがあります。良い例、指定ゴミ袋にゴミを入れたイラストがあります。1回で出せる待ち指定ゴミ袋は5袋まで。ゴミステーションなどに入る待ち指定ゴミ袋の数は限りがあります。大掃除の際や引っ越しなどで普段より多くゴミが出る場合は、他の住民の皆さんの迷惑にならないよう数回に分けて出すなど計画的に出しましょう。問い合わせ、役場環境保全課環境保全係、電話0962933113。大津の仕事ボリューム52、大津町企業連絡協議会。株式会社ラインティック日本、創造力と独自技術で安心安全な製品とサービスを提供し社会に貢献する。私たちの製品は金属を曲げ螺旋状に成形したスパイラル製品です。この製品においてリーダー的な存在になることを目標に、どこにも真似できない特殊な技術を積み上げてきた会社です。主に電力供給の架空送配電用の付属製品として使用され、国内の電力会社すべてをクライアントに持っています。今ではこの技術を応用し、土木や農業の多分野へも広がっています。このようにスパイラル技術でエネルギーをはじめ社会インフラ支える企業を目指しています。合わせて社員の安全を最優先に考え、設備面の安全対策はもちろんですが、安全が当たり前という働きやすい職場づくりに取り組んでいます。3枚の写真があります。1枚目、取締役社長酒井康夫さんの写真です。2枚目、会社外観。3枚目、スパイラル製品の写真です。企業概要、所在地大津町室1567-1、業種製造業、従業員数28人、事業内容スパイラル製品の製造開発、電力用品、農業土木建設関係部品。連絡先、電話0962937800。ホームページはこちら、二次元コードがついています。